男性と女性の問題ってのは非常に重要であるってことは、まあこれは誰でも納得しますよね。この世の中は男と女でできてるわけで、約10億年ぐらい前に有性生殖ができて以来ですね、生物は自分が命がなくなってもそれが子供に伝わると、まあいう素晴らしいシステムを作ったわけですから、これを利用して毎日が楽しく豊かな人生を送るということが非常に重要なわけですね。ところが日本はそうだったんですよ。前はですね、夫婦が非常に仲良くて離婚率なんかものすごく少なかったし、まあ、楽しい家庭生活だったんですね。これは別に女性が我慢してたからっていうんじゃないんですよ。男性と女性の我慢の程度も楽しい程度も大体バランスしてたんですね。バランスしなきゃ大体何私だけ苦労してってことになるから、当然夫婦生活もそれから親としての生活もうまくいかないんですよ。やっぱり一緒に住むっていうことはお互いの苦労もお互いの楽しみも大体一緒だなというような状態になんなきゃダメなんですよね。せっかく江戸時代までそうだったのに、男性も不満が特にない、女性もあんまり不満がない、二人とも不満がなかったんですよ。ところがヨーロッパの文化が入ってきてですね、ヨーロッパの文化ってのは女性蔑視ですからね、まあ、日本に比べればもうとんでもなく女性蔑視なわけですよ。私がいつも例として出すのは、世界でも神様のトップが女性っていうのは日本だけですからね。アマテラス、大御神あとはゼウスとかなんかって全部男性ですから、まあ、もちろんそれを見てもわかるし、それから小説を、女性が小説を書いた一番最初はもちろん紫式部、その後に小説を書いたのは実に700年も後のフランスのアフラベーンですからね。それはもう日本の女性の地位の高さっていうのはそれはもう画期的なわけですよ。それで男性はその日本はね、男女平等っていう概念ないんです。考え方がないんですよ。男女平等なんつったってしょうがないっつってるわけですよ。人間と犬とは平等かとかね、そういう話をしても無駄だと。男は男の幸福、女は女の幸福、男は男がすべきことをして女は女がすべきことをするっていうのが日本なんですよ。じゃあ女は女のすべきことをするって言うと、すぐ最近では男女なんとかって言うけど、だって女性が子宮がありですね、おっぱいがついてて男は筋肉が発達してるっていうのをどうすんだと。だからね、もうその男と女っていうのはそれぞれが人生なんですよ。それぞれが人間なんですよ。全然どっちが平等とかどっちが上とかどっちが下とかいう概念自体がないんですよ。それはヨーロッパがですね、ずっと長い間女は男の所有物、所有してたんですよ。日本は違うんですよ。所有してたもんだから、今そういう風になって一生懸命女性が権利を回復しようと思ってるんですけど、日本はもう全然その必要ないんですね。まあ、この日本の基礎っていうのは随分昔からできてるんですが、基本的には平安時代にですね、確立したんですよ。男のやるべきこと、女の権利っていうのが確定したんですね。これよりか今の方が悪くなってますよ。平安時代の男のやることはですね、3つだったんですよ。それしかやっちゃいけなかったんです。兵隊として戦場に行くこと、これは自分の命を落とすってことですね。妻子のために自分の命を落とす、これはもう大変な損害ですよ。それから2番目が田畑を耕すこと、まあ、当時は耕運機つなかったんでどうしても力がいるわけですね。もちろん男っていう自身が他の力と書くっていうことで、これで分かるようにですね、まあ、とにかくそれが一番重要だったんです。今で言えばこれ生産活動ですね、家族を支えること、つまり国を支えて命を捧げること、家族を支えるために自分が力を発揮すること、これがやっぱり男の役割だったんですよ。それからもう一つは記録文書をつけることなんですね。この記録文書をつけることってのは記録文書じゃなくちゃダメなんですよ。小説とか随筆とか日記っていうのはダメなんですね。まあ、日記でも記録だけの日記は許されてたんですけども、感情が入る日記はダメなんですね。今日はどこに行った、非常に綺麗な海だったんだ、ダメなんですね。 それは男性はそれに限定されてたんですよ。もうそれ以上はできなかったんです。それ以外はね、特にまあ、あの頃はまあ階級制がありましたから、お役所さんはそんなことは厳しく言わなかったけども、貴族ではきちっと言ってたわけですね、武士とかね。だから、まあ、皆さんが知ってる例では紀貫之という、まあ、あの男性がですね、土佐日記っていうのを書こうと思ったと。しかし男性は日記を、感情のこもった日記を書くことは許されてなかったので、女に化けて書いたのが紀貫之の土佐日記ですね。これはまあ中学生ぐらいで、国語の先生がそれを教えてくれますけど、まあ、それから女性はじゃあ何やるのかって、女性は何やってもいいんです。だけど中心は家庭なんですね。家庭の全権を握ってるんです。家庭の一部じゃないんです、全権なんですね。何やってもいいんですね。例えば今では女の義務と考えられてますけど、実は女の権利なんですね。例えば男子厨房にいらず、これは男は台所に入ってはいけないんであって、台所のようなつまらないところに入らないっていう意味じゃないんです。逆なんですね。だって台所が一番重要だったんですよ。だって食事を作るんですからね。まあ、つい最近というか、私の両親の時代はですね、夫婦喧嘩してたら母親がですね、父親に言う言葉はですね、そんなこと言うんだったらご飯食べさせてあげないわよって言うんですよ。ご飯を食べさせる権利ってのは女性なんですね。洋服も管理し、家も管理してるわけです。家に対して女性が全権を持ってるなんていう国は日本だけなんですね。ですから、結婚すると男はですね、妻の派遣労働者として外に出されるので、そこで契約が、西洋流で言えば、日本は契約なんてつまんないこと言わないんですけど、契約がありましたからね。それでその契約に基づいて、男は外で稼いだお金を全て、妻に渡すんですよ。で、妻がそれを全権持ってますからね。財産に対する全権も持ってますから。財産に対する全権持ってるってすごい権利ですよ。それでその一部、ごく一部をお小遣いとして男性に渡すっていう、これはまあ、大蔵省、妻は大蔵省って言われてるわけですよね、もちろん。だけどもそれだけだとやっぱりバランスが欠くんですよ。男性が損ばっかでしょ。兵隊に行って死ぬ、ただで死ぬように働くね、それから記録文書しか書けないというんで、どうしたかったら、なかなか日本文化って味が深くてですね、普段は妻が夫を立てるんですよ。立てるってのは実害がないですよね。お父さんが偉いんだから、お父さんに聞いてらっしゃいっていうことによって夫を立てる、立てるってのは損害ないんですよ。全然損害は何もないんですね。その代わり子供が言うこと聞かなかったりすると、お父さんがこらっつってポカーンってやったりして、家庭が保つって、その奥深いんですよ。そんなね、ヨーロッパみたいな。それでこれが崩れて、今の女性はですね、女性と男性が平等であるとか、もっと特に最近ひどいのは、男女共同参画なんていうのは、もうどんどんどんどん女性の地位が落ちるんですよ。なんで落ちるかって言ったら、女性は子宮がついて子供を産むでしょ、おっぱいがついて子供の養育をするわけでしょ。子供もお母さんっつって、もちろんお母さんの方に懐くんですよ。負担がそれだけ多いんですよ。それが男女平等とか男女共同参画ったら、もちろん女性のハンディをそのままにして、男女平等なんつってるわけですが、これはね、ヨーロッパアメリカの白人男性の策謀なんです、陰謀なんです。まあそれにね乗って、だから今日本ですとね、男性の給料を1とすると、女性の給料はそのちょうど半分の 0.5 ですよ。それはそうなりますよ。だってハンディを、女性のハンディをそのままにして、男女共同参画にして、それで成果に基づいて給料を出すっていうシステムにしたらですよ、そしたら当然1対 0.5 になりますよ。だって女性は子供を産んで育てる分だけ 0.5 のハンディがあるんですからだからそれがまたね、女性には特別ななんかをしようっつったら、それはもっと根元からやるっていう日本のね方式でやらなきゃいけないんですよ。でこれこのままやりますとね、日本人にこのヨーロッパ流の女性蔑視、ヨーロッパが女性蔑視ですからね、日本は女性蔑視じゃないんですよ。山の神とも言いますしね。当然今まだデパートの 買い物の金額は男2、女8ですけどね、男女平等とか男女、共同参画なんですけど、当然男性の方からも反撃が来ますからね。じゃあ消費も11にしようじゃないかってことになって、男性が外で稼いだ金と女性が稼いだ金をちょうど半々に割ろうやと言ったら、もう全然女性が損しますからね。だから男性が最近ではね、俺も働くからお前も働けよっつったら、それは男性が1に対して女性が 0.5 になるわけですから。そして家庭の仕事ったらね、やっぱり子供は、お母さんに懐きますから、家庭は今度は男が2で女が8になっちゃうんですよ、自然と。もうどんどんどんどんひどいようになってるんで、これは極めて 大事なんですけども、もっとしっかりとその男女というのがどういう意義があるか、我々が楽しく人生を送るためにはどういう男女関係、夫婦関係がいいかと。あ、それ最近ね、すごくバカらしい話がありましてね、日本ではね、女性が夫のことを旦那と呼んで、男が妻の方向ことを奥さんと呼ぶのはおかしいんだと。そういう差別は日本だけだ、違いますよ。ハズバンドっていうのはね、ハズバンドって英語の語源は家の主っていうことですから、主人っていうことですから。それからもっと女はちょっとこれも言えないんですけど、女はヨーロッパではすごく蔑まれてたので、ワイフっていうのはちょっとここで言えないような、女性のちょっと言えない言語なんですよ。子供を産むだけだっていう意味があるんですね。だから、そういうくだらないレベルの低い話をもう卒業しなきゃいけないと思いますね。